Subscribe и прыгай!
はい、始まりましたバブルビーポリゴンタのドライビングプレジャー第20回目。
20回続いちゃいましたね。
はい、続いちゃいましたね。20回、
ようやく20回目ですよ。
ようやく20回目ですけども、今日もですね、ここ首都高の、芝浦
サテライトスタジオ
にてですね、撮っております。まあ遠くにファミリーマートの音が聞こえますが、BGM ということで、そういう音が鳴り続けてるスタジオという
そうそうそう
ことでですね、夜中の1時ぐらいですかね、
はい、
今、
はい
ね
はい、
集合して撮っております。
はい、
はい、本日もですね、ドライビングプレジャーには素敵なゲスト、
すごいゲストがね、来ていただいてるんですよ。
豪華ゲストですよ。
そうそうそう、こちらね、あのアスキーの末岡さんって人がね、
アスキーの末岡さんっていう人が
紹介してくれたんですけど、
大物ですね、その末岡さんも
大物ジャーナリストのね、
大物ジャーナリストですよね。大物モータージャーナリストの、
そう
それはすごい。
紹介してくれた人なんです。
カーオブザイヤー選考委員みたいな、
そうモータージャーナリスト、
モータージャーナリストの末岡さんが
、はい、紹介してくれました。ですね、
はい、
BMW 専門店の、
はい、
もう誰でも知ってる BMW 専門店のスタディの、
スタディ
代表の鈴木さんです。
はい、鈴木さん、
はい、
はい、こんばんは、スタディの鈴木でございます。
こんばんは、
今日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
いやすごいですね
すごい、
サテライトスタジオ、
サテライトスタジオ、ちゃんとエアコン完備してます、
エアコンも完備して、トイレもありますからね。
トイレもありますね。
すごいです、ちょっと感動してます。
感動してます。
意外と広いんですよ、ここ。
意外と広いですよね。住めるんですよ、住め物も売ってるし。
そうですよね。だから24時間番組とかできますよ、
ここで。できるできる。
この声の通りの良さもね、
反響するっていう。
特に夜はね、昼間はね、結構子供とか来てうるさいんですけど、
家族連
れが来て
わいわい飛び跳ねたりしますからね、子供が。大変なことになりますけども、
最高でございます。
今日はこの BMW 専門店のスタディというところなんですけども、ここはポリゴンタさんが BMW M3、
いやいやいや、
間違えました、 Z3 今素で間違えました、すいません。
まあ僕もそっち乗りたいですけど
Z3 のオーナーということで、かなりお世話になっていると。
そうですね、
いうことで、
だいぶお世話になって、
はい、
ありがとうございます。
雨漏りでお世話になって
最近なんかいろんなことは立て続け
最近そういろいろとね、立て続けに壊れるんですけど、
はい、
はい、
あ、もう今いろいろ直したりとかも、
は
い、
直して今日引き取ってきたんですよ。
でも、はい、通いっぱなし、
もう通いっぱです、
通いっぱ
もう今雨が楽しみでしょうがない、
雨が楽しみ次降ったらどうなるか、
どこから漏れるかっていうね
どこから漏れるか
そうやってね、愛着がどんどん出てくる、
そういうことですよ、
はい、もうだってもう手放せないですもん。
最高です、
ね、
最高です。
ここまで金かけたら
いくらオービス光っても何も愛着わかないじゃんオービスには愛着わかないですから、気をつければ。
それはわかないですね、
あの光が光っても何にも愛着わかないですからね。
むしろ敵意しかわかない、
敵意しかわかないですね、本当に。もう光った瞬間にね、あの目の前にピープルがパーンと現れましたからね、
ピープルのシルエット、
ピープル VS ポリスですよ、あの本当に、はい、まあ、そんなネタを置いといて、
はい、
今日はですね、はい、あのスタディということで、あのポリゴンタさんはもう通ってるっていうほどお付き合いが長いということで、
はいはい、そうですね、5年ぐらい。
スタディさんの 何が魅力で、はい、ポリゴンタさんは、
いや、 やっぱりね、BMW 一筋で、ね、
鈴木
さんもやってきてるので、
うん、
やっぱりそのこだわってる人のショップっていうのはやっぱり楽しいですよね、行って。
あ、うん、もう濃い空間、
そう、濃い空間がやっぱり居心地がいいというか
な、
うん、
なるほど、
うん、
なんかうちのお客様なんか見てても、もちろんいろんなバラバラな、はい、お仕事の方、バラバラな年代の方、そしていろんなお客様いらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、当然みんな BMW が好きっていうところだけはやっぱりこう一貫してるじゃないですか、
はい、
そうするとなんかね、独特のこうなんかこう空気感というか、
うん、
知らないお客様と会ってもそのもしかしたらものすごい性格とかも合わないかもしれないけども、
はい、
その BMW が好きっていうところだけは、うん、別にその言葉を交わさなくてもその何て言うんだろう、共通の方々が集まってる、あのなんか独特の空気感っていうのは、
うん、
まあ、別に僕が作り出したものじゃないんですけども、
いえ
なんかそれだけでうちの会社持ってる気がします。
そもそもスタディという、
はい、
チェーン、まあ、お店を、
はい、
まあ、やられたきっかけ、 はい、何年ぐらい前にどのようなきっかけがあって始められたんでしょう
か。もともと、まずその会社の内容ではなくて、
はい、
スタディという会社の名前の由来といいますか、
あ、それはすごい、
名前の話が、あ、我ながらよくできたなと思ってるんですが、私、父が、ブリブリの、国家公務員のですね、
はい、
科学技術庁の研究員
で、すごいですね、
真面目頑固一徹みたいな父親でして、
はい、
非常に、まあ、大好きな父だったんですけど、なんか仕事とかつまんなそうだなって自分がやるなら、まあまあ中学生ですから、
はい、
非常におぼろげにね、やっぱりなんかこう自分の会社欲しいなって、
うん、
男として生まれたからにはなんか社長やってみたいなって思ってこう中学校の割とこう、時にですね、まあ、思春期の時に、
はい、
まあ、会社やってみたいなと、
うん、
でまあ、何やるなんて全く決まらないです、その頃は、
うん、
ただ何やるか分かんないけど会社名決めようと思って、
会社名から決める
なるほど。
それで、うん、なんか誰もが知ってる言葉がいい、
はい、
で、ありふれてない方がいい、
うん、
で、あとなんかこう響きがこうなんかすごい、なんだろう、スマートというか、
うん、
ちょっと若干こうインテリジェンスも感じるようなものがいいなみたいなことを考えたんですよ、
はい、
中学生以外、
はい、で3日ぐらい悩んで、決まったのがスタディだったんですよ、
は
い、で、名前はスタディになりましたと。
それはスタディのスペルって勉強のスタディとちょっと違いますよね。
そうですね、その時は、あんまそこまで考えてなかったです。ま
あ、
もちろん今のスペルは絶対考えられないし、アルファベットってイメージもあんまなかったから、あんま基本カタカナだったかな、
カタカナでスタディ、
はい、のイメージでしたね、まあ、勉強
勉強もう勉強し続けることでパワーアップするぞみたいな意味が、
うん、なんかね、まあ、勉強というかこう、まあまあ、学ぶというか
学ぶ、
まあ、遊びを学ぶとか、あ、先輩の特技を学ぶとか、
はい、
だから学ぶいいなと思って、
うん、
でいや会社名スタディにしようっていうのが実は中学校の時だったんですよね。で、まあ、実際高校行って、まあ、普通に大学行こうと思ったんですけど、
はい、
そうだ俺社長なんだと思って社長なんのになんか大学で、その時ってやっぱ僕らの世代って、うん、大学行くイコール一部上場企業とかのいいとこにこう入るみたいな、うん、なんかそんな、はい、感じだったんですよ、
はい、
で俺別に上場企業行かないしなって俺はまあ大学行く意味あんのかなって思って、
はい、
それとあと結構僕年上の人と遊ぶのが好き で、
あ
で僕は高2ぐらいの時って結構もうみんな大学生になってて、
はい、
でとにかくみんな大学入るともう超遊びまくってたんですよ、そうじゃなくても高校時代に散々遊んでた人が、もっと遊ぶようになって、
うん、
で僕も高校時代にその先輩たちについていくために相当頑張って遊んでたんですね。この僕が大学行くとこれはもうとんでもないことになるなっていうのもあって
遊びすぎてしまう、
遊びすぎてで、それじゃ僕社長になれないかもしれない
遊びすぎちゃって、
そうだったら、もう大学行かないで、一日も早く社会出て、
はい、
社会学んだ方が、
うん、
なんか早く社長になれるんじゃないかなって思って、それでいきなりですね、高い学習塾の、
はい、
なんですか、入会金みたいなお金とか、はい、いろいろ学費とか、
はい、
払ってくださった親に、
はい、
ちょっと大変申し訳ないと、はい、ちょっと大学行くのやめたわって高校卒業後就職しようとしたんですね、
はい、
でじゃあ何の職業を就こうかって言った時に、その時も実はまだ、車だけっていうチョイスはなくて、まず社会に出る、まあ、自分で会社やる、
うん、
基本は営業だろっていうのがあったんですよ、
はいはいはい、
でじゃあ営業マンになろうまず、で営業マンでいろんな人と会って、はい、いろんなことを学んで、物の売り方とか、
うん、
お金のいただき方とか、うん、そういうのを学ぼうと思って、でも10万円のものをなんかこう 10万個とか100万個売る、うん、あじゃあ10円のものだじゃあ10円のものを、うん、あのその10万個とか売るよりは、うんええ、100万円とか1000万円のものを、うん、もう月数個でもいいから売る方が、うんうん、楽かなって思って
なるほど
それでその時考えたのが、ええ、家と要するに家を売る不動産系か、はいはいまあ、車の二択だったんですよ、うんはい、でまあその時もまだ僕実はそんなにまだ車クレイジーじゃなくて、迷ったぐらいだったんですよ。
あどっちにするか、
はいはい、でもちょうど免許を18で取って、はいちょうど車運転し始めてなんかすごく楽しくなって車の楽しさをちょっと覚え始めたぐらいの時だったでいややっぱ車にしようって、うん、それで車に車の当時ホンダの営業マンにな
りました。あ最初ホンダだったんですか。
はい、ホンダクリオ神奈川北という会社
神奈川北、
はい、当時その時に僕が入社したホンダクリオ神奈川北の営業部長さんは、はい、あの有名な林文子さん。
林文子さん、
はい、あのダイエーの社長になったり。
お
ー、はい、なんでそんな方がそこに。
林文子さんそこにいたんですよ。
あ、そうなん
ですか。はい、そのホンダクリオ神奈川北っていう、反社、ホンダの反社、ディーラーの反社のグループの営業部長だったんですよ。営業部長だったんですか。で、その後 BMW、ジャパンさんっていうか BMW 東京さんか、うん、に引き抜かれて、で、ホンダ、BMW 東京からの社長まで なったのかな、うん、その後フォルクスワーゲンアウディに引き抜かれてフォルクスワーゲンアウディジャパンの社長かなんかになったでしょ、でその後ダイエーに引き抜かれてダイエーの社長になった。
そんなすごい人がいきなり。
いやたまたまです
たまたまです
うっせえババだなとか思ったしかないですけどないですけど、まあ、そんな会社に就職してですね。で就職してちょうど先ほども申した通りちょうど僕はあの車の運転が楽しくなり始めた頃で、はい、で家の車がトヨタの、マーク2のマニュアルだったんですけど、もう親があんま運転しないと、うん、もう目も悪いし、うん、でなんかあんた欲しい車があるんだったら乗り換えていいわよって言われて、でその時にドイツ車欲しかったんですよ。
でそ
れは何でかというと、はい、さっきも申した先輩の大学生大学行った先輩たちが、はい、結構いいとこのボンが多くて、で親父のベンツの190の 2.36 とか、はい、それこそ BMW の初代の M3 とか、あの辺を乗り回したんですよ。
それは1900年代前半ぐらい
1980年代8年とか
88年ぐらい、
はい、ぐらいですかね。
バブル前夜。
そうですね。でまあうちはその先ほど申した通り決して裕福な家庭でもなかったので、うん、まあ、親が金出してくれるでもないですから、うん、まあ、自分の給料で買える、うん、なんかドイツ車ってゴルフしかなかったですよ。ゴルフ、はいはい、でゴルフでもなんかやっぱそいつらに負けたくないとかっていうんで、うん、ちょっと無理して頑張ってGTI 買った。
GTI。
それでよくそいつらと走りに行く夜が続き、で叶わないとか向こうの方が早かったりするんで、なんか悔しいなと思って本とか読んでたらなんかパーツとか変えると早くなるよみたいなこと書いてあって、それで。まあ、今のスタディの前職であるコックスに行って、
はい、あそこそフォルクスワーゲンやってましたもんね、
はい、で車をチューニングというか足変えたり何したりすると、はい、確かにどんどんどんどん彼らとの差がこう詰まってきて、はい、あ車いじり面白いと、
あ彼らの その先輩たちの遊びっていうのは、はい、あの峠を攻めたりとかそういう感じ
ですか。峠ですね、はい、もういつも毎晩箱根でしたね。
へえ、
はい、で、まあ、首都高もあったけどあの当時はどこか箱根で、ね、その車いじりみたいなものはそこで初めて覚えて、うん、でこれ車売るより車いじる方が面白いし、うん、自分も知らなかったぐらいだから多分車いじり 知らない人っていっぱいいんじゃないかなと思って、これもしかしたらこの後来るかと思って
チューニングが、
はい、それで当時ゴックさんが、スタッフを募集したんで、はい、ホンダを1年半ぐらいかな、で辞めて、それでコックス入ったんですよ。
そうなんですか。その間ホンダ車は買わなかったんですか。
買わなかったです。
買わなかったですか。はい、なんかディーラーの営業マンってなんかそのメーカーの車買うっていうなんかイメージがある
んですよ。なんかでもやっぱその時って今よりももっともっと国産車というそのドイツ車の性能の違いという か、 なんか骨格の太さの違いみたいなものがもっと極端だったんですよ。今はすごい日本車もよくできてるなと思いますし、たまにレンタカーなんかで乗っても本当によくできてるなと思いますけど、あの当時はやっぱりまだちょっと開きがあったというか、で、まああとすごくそういう先輩の影響もあって、結構あの舶来志向というかそういうのもあったし、あとは根本としてちょっと今お話しょっちゃいましたけど、根本としてはやっぱり思いっきりスーパーカーブームのど真ん中世代なんで、やっぱり小学校の時はそれこそもう毎日のように毎週末のように親父にあの自由が丘のとか
ディーラーみたいな
ショールーム街道を連れてってもらって、確かオートロマンっつったかな、確か当時一番有名なイクトカウンタックとか BB とかダッチャースターとスパッカ止まってる車屋さんで、普通の人が入っちゃいけないところにもう顔パスで入ってました。
顔パスでいつも来るから
また来たのか
見てけ見てけ
見てけ見てけ
洗車とか手伝ったりしてました、まあ、そんなのもあり、なんかやっぱりすごく輸入車に対する憧れとかそういうのが強かったのかな。それでまあコックスさん入って、で、まあ、コックスさんって一般的な方の一般の受付というか窓口としてはフォルクスワーゲンとアウディのチューニング屋さんっていう窓口しかないんですけど、いざ実は会社の中入るともういろんなことやってて、それこそフェラーリだポルシェだランボルギーニだ、もうゴロゴロセービアの何やらでも入ってましたし、レストアなんかもやってましたから古い車もいっぱい入ってましたし、あとはまあ当然当時からレースねもやって、ポルシェのカリラカップとかもやってましたから、その辺のあれもありましたし、まあ本当いろんな車を見たり触ったりそれこそ乗ったりする機会があって、まあ非常に勉強させてもらって、である日コックさんが BMW の新しいパーツメーカーを全部日本で背負ってやることになって、レーシングダイナミクスっていうメーカーだったんですけど、でちょうどそれのブランドマネージャーみたいなものを任命されたところから、BMW 付けが始まるんですよ。
そうなんですか。それまで全然 BM っていう選択肢はなかったんですか。
あんまり乗る機会なかったです。
あ、そうなんですか。
まあ、そのさっき言ったその先輩の M さんとかいうのはありましたけど、まあ、ちょっとすごすぎてあれでしたし、あんまりそうですね、しっかり乗る機会はなかったですね。でもそのレーシングダイナミクスはもう BMW だけの、メーカーだったんで、デモカーとか作ればそれをいっぱい乗る機会なんかもあったんで、でまあ決して派手ではね、こうかっこいいとか派手な感じはないけど、ただ運転して本当こう自分の手足のように動く車だなと、自分が失敗すれば失敗するし、自分がうまくいけばちゃんとうまく走ってくれる、でもなんかこう自分以上でも自分以下でもないみたいな動き方が、なんか BMW って面白いなっていうところからですね。
ゴルフ GTI とはまた違う。
そうですね。ですから、やっぱりゴルフもすごいよくできたと思いますけど、まあ、まさしく多分 FF と FR の違いも大きかったのかな。であとFF って、まあ、あの当時だからかもしれないけど、なんか FF 乗ってると FR かっこよく見えるんですよ。
当時は結構 FR メインの車多かったりする
ね。そうっすね。そうっすね。でなんかそういう憧れもあったし、 まあ、ビギマなんかもとにかくやっぱりそのなんだろうな、運転しやすいでもしにくいでもなくて、本当にまあ今言ったその自分以上でも以下でもないみたいなところが面白いな、
そこからコックスさんを辞めてきてスタディさんを立ち上げるわけですよ、
うん、そうですね。だからそのレーシングダイナミックスのブランドマネージャーを確か3年ぐらいやったのかな。その3年間はもう本当に BMW 続けて、であとはそのレーシングダイナミックスっていうのはイタリアのミラノのメーカーだったんですよ、でミラノも何回か、あの行かせてもらって、で向こう行くともうそれこそチームシュニッツァーのイタリア版みたいな、もうすんごいファクトリーがあって、でそういうところでいろいろこう車のいじり方とか教わったり、やっぱりがっつりなんかこう根幹みたいなところを教えられて、で輸入物の、常ですけど毎年いやああいうの大体1年契約なんですよ、
は
い、
あそうなんですか、
うん、で売り上げが悪い年とかに、もうお前らあんま売らないんだったら他のインポーターと契約するぞみたいな話が絶対出るんですよ、でちょうどそれを3年やったんですけど、3年目に、今ビルシュタインやられてる安倍翔会さんっていうところに、そのレーシングダイナミックスの権利を取られちゃったんですよ。
安倍翔会取られちゃった
の、それで僕の BMW 付けの生活が終わり、でコックさんは基本的にそのレーシングダイナミックス以外は BMW のこと何もやってなかったんで、全くそれがなくなった時に、なんかやっぱりこうもっともっと BMW の勉強したいなとか、いう気持ちが強くなり、あとはその BMW あーレーシングダイナミックスのブランドマネージャーをやってる時に、結構その当たり前ですけど売り先ですから、日本全国のショップさん巡りみたいなのをしたんですよ。そうすると当時は、今もだいぶ変わってきましたけど、当時はもう20年ぐらい前でしたね、はあんまり専門ワーゲン専門店とか BMW 専門店とかあんまなかったですよ。基本的に欧州車専門店、
ひとくくりに、
そうですね、ヨーロッパ車全部やる、ワーゲンもやるしベンツもやるし、オペルもやるしアウディもやるし、BMW もやるよみたいなお店ばっかりで、ある意味広く浅くというか、
その大手が柳瀬とか そのくくりで、
いやパーツショップさん、
パーツショップで、
はいはい、そうですね、そうですね、はい、
はい、
で、まあそれで、なんだろうな、そういうのがほとんどだったんですよね、
はい、
で、でも、結構コアユーザーみたいなのは、どこのショップにも行かないで、そのレーシングダイナミックスの例えば問い合わせ窓口みたいな直接こう何でもかんでも質問投げてきて、
はい、
で、まあ、基本、うちはもうメーカーなんで、お客様ダイレクトはやりませんって言うんですけど、
はい、
やっぱりその言われてくる質問の内容とかが、はい、要するにちょっとやり、例えばエンジンのチューニングをやりたい、レーシングダイナミックスカタログになってエンジンのパス乗ってんじゃん、はい、でそれをどこのショップ行っても受けてくんない、どうすればいいんだみたいなことなんですよ。でそこはもうどこ行ってもじゃあそのやってくれないとはしょうがないなと思って、一応直接お会いしてとか言って、で、まあ、コックスにも当然そういう設備ありますから、じゃあそういうのはじゃあコックスでやってあげようみたいなことをちょこちょこやったんですよ、
はい、
そう
なん
ですか、
で結構一般のユーザーにもなんかこう話をする機会が出た時に、やっぱり自分たちはもっともっといろんなことをやりたいのに、結局どこのお店行っても欧州車専門店でゲームのことなんてちょっとしか知らないし、まあそのタイヤ変えたりこうバッパー変えたりみたいのは分かるけど、それ以上突っ込んだ話がどこ行ってもできないみたいなことをよく言われてて、でその自分たちよりも詳しくないお店で金使えるかみたいな話
なるほど、
逆にお店側からすると、やっぱり自分の知らないことを突っ込んでくるユーザーちょっとうざいというか、やりにくいじゃないですか、
やりにくいですね、
でそんな散々こううるさいこと言うくせに金使わないやつは扱いになっちゃうんですよ。そこは
そうですね、
なんですか、全く
逆ですよね、
逆なんですよ、だからなんかこうユーザーよりも誰よりも詳しい BMW のお店があったら、なんか BMW のユーザーってみんなそこ行くのかなって思って、そんなのもあってなんかこう BMW しかやらない BMW 専門店っていうのをやってみたいなっていうのが、ちょっと長くなっちゃいましたけど、スタディのスタート。
なるほど、何年ぐらいがスタート？
1995年です。
95年、
はい、まだ26歳でした。
あ、
はい、
最初を立ち上げるときに何か苦労とかってありました？
ありましたね。あ、 あの 金を貸してくれないですって
。ああ26歳だとそうですよね、多分ね、
はい、実績もないでしょ。うん、で多分この、 世の中というか、初めて貸ししぶりっていう言葉が流行った時期だったんですよ。
貸ししぶり、バブルって崩壊して、
もう銀行も不良債権だらけになって、ちょっと貸す方を選ぼうよみたいな時期だったんですよ。で僕はもっと簡単にちょっと考えていて、それ、が全然借りれなくてですね。でしかも全くゼロだったらスタートしなかったんですけど、なんだか知らないけど最初3000万必要だったんですよ、
はい、
店をやるのに、で最初1000万ぐらいだけちょっとなんか特別枠みたいなのがあったらしくて、ポンって借りれちゃったんですよ。
そうなんですか。
でそれは簡単というか、まあこんなもんだろうなって借りて、で最初に必要な、ここって決めたテナントの、敷金みたいなのをもっと払う、で例えば内装工事を やりたいから内装工事屋さんに入ってもらうための前金みたいなのを払うぐらいで、まあ、大体終わっちゃうんですよ、店もね。でも少なくとも、もうそのスタートはできるわけですよ、てかスタートしちゃってるわけ、しちゃいました、であとはじゃあ、2ヶ月後までにこれが完成する、でそれまでにあと残りの2000万が必要なわけですが、その2000万のハードルが高い高い。
はい、
でも多分わかんないですけど40件とかもっとかな、それはもう銀行だけじゃなくていろんな公庫とか、国の、金融機関、市の試験市、区とかもういろいろですよ、もう至る所本とか読んでなんか借り方とか勉強していって もうほぼほぼ門前払いで、すごい冷たいんですよ。で僕も最初の1000万でスタートしちゃってるんでないと営業できないんですけど、話をしても、分かるけど、まずちょっと実績を作りなさいと。であなた その最初にじゃあ借りた1000万の1000万でまずスタートさせて、でこうね、半年でこれだけ売り上げました、ね、1年だったらこうなりましたっていう、ね、それを持ってきて初めて僕たちを相手してあげるからみたいなことを言われて、ちょっと待てと。
鶏が過ぎた、鶏が先から
本当そうなんですよ。それでもう最初僕とあとコックスで一番若手ナンバーワンだったメカニックを引き抜いて、まあ、それでコックスの社長にはちゃんと OK をもらったんですけど、これ二人でスタートする話だったんですよ。でそのもう一人雇う今うちの専門やってる方なんですけど、その方はもう辞めちゃってるし、辞めて僕がこう銀行回りしてる間はもう内装の工事とか手伝ってるわけですよ。ドンカンで、もうできないとか絶対言えない状況なんですよね。で人間はそこまでこう追い詰められるといろんなこと考えるなと思っていろんなことがこう頭をよぎってですね、その時、日本が本当に輸出大国のピークの時 で日本は輸出ばっかりして自分たちばっかり儲けて全然輸入をしないっていうんで、結構海外からものすごいバッシングを受けてたんですよ。でそれがすごい強くて、で日本でも、まあ、しょうがなくというか、もうちょっともっと輸入物を皆さん買いましょうみたいな、なんかちょっとキャンペーンじゃないんですけど、ことをいろいろやってたんです、ニュースなんかでも。
規制緩和、
そうですね、そうですね。でこれだと思ってドイツ大使館にちょっとまず最初行ったんですけど、誰も相手してくれなくて、しょうがないからこの手紙を書いたんですけど、僕は26歳のこういうもので、今 BMW のお店をやろうとしています。僕が扱うものはもうほぼほぼ 99% ヨーロッパのものです。それはヨーロッパから輸入して日本で販売をします。要するにそのこの輸出ばかりの日本 その輸入の部分を十分こう手伝えるというか協力ができることをやろうとしているにもかかわらず、日本政府は僕に開業するためのお金を貸さないんです。
直訴したんですよ、
直訴したんですよ。おかしいじゃないか
と。お金を貸せよ
と、でほとんどドイツのものですよ、BMW ですから。だからぜひちょっとドイツ大使館から言ってくんないかみたいなことを書いたんですよ。そしたら、まあ、僕は未だにそれが効いたと思ってるんですけど、1週間後ぐらいにもう完璧に門前払いになった 中小企業金融公庫っていう国の金融機関の全く担当者じゃないお偉い方からいきなり僕に電話が来て、ちょっと会おうと、で呼ばれて行ったら、まあ、いくら必要なんだっけみたいな話になって、で電話してるんですけどったら、なんか君がやろうとしてることに、ちょうど当てはまる、その特別融資枠ができたから、もう貸すみたいな話になって、それがオープンするもう10日前とかさ、
キリッキリですね、
はい、はい、それがすごく苦労しました。
あ2000万を借りることができて、はいはい、それであとは何人使ったんですか2000万円。
いやいやいや、だって最初の置かなきゃいけない商品の仕入れの支払い、でもこれも今だから言いますけど、まあ、当時そんなこと言ったら怒られちゃいますから今だから言いますけど、これも最初頼むのはお金なくても頼めるんですよ。
なるほど。
あの当然こういうもの、当然というか業界によって違うのかもしれないですけど、僕らの業界っていうのは基本的にオーダーを入れて月末に1ヶ月分を締めて、大体翌月の末にそれを全部支払うみたいなあれだったんで、最初買うのは別にお金なくても信用でできるんですよ。信用は僕らはずっとコックスでつながってた業界の人たちだったから、先にもうそれもお出しとかないともう間に合わないんで、はい、オープンの日まで、ね、だってもう、自動車雑誌にまでその10月1日にオープンしますってこう広告とかも打ってましたから、
そうなん
ですよ、あれ結構ギリギリでした、
怖いですねその状況、どうなることやらみたいな、
ドキドキしてました
ね、来た心地しないですね、はい。
それでオープンしてお客さんって最初からガーッと来たんですか、
はい、これがですねやっぱり非常にありがたかったんですが、まあそのコックスにその前職の時にから当然あの自動車雑誌の皆さんとか、まあ当然業界の方々とか、のお知り合いはたくさんいた、でまあ例えば僕みたいなこうショップをやる人って大体、美容院にいてて、前職もショップやってて、そこの店長とかやってて、自分にお客さんがつくからお客さんごとごっそり持ってきてっていうパターンがほとんどなんですよ。ところが僕はその前職ショップじゃないんですから、さっき言った数人のお相手したことあることしかユーザーさんって知らないわけですよ。でも結局その業界関係者一同はみんなその知り合いが今度 BMW のお店やるから BMW 乗ってたらちょっと遊びに行ってあげてよみたいなことをすごい言ってくださって、あもう今でも知らないですけどオープンの3日前、もう本当内装とかの最終やってる時ぐらいからもうお客さん来てました。
へ
え、オープンした日はもう溢れ返ってました
BM で、
はい。
最初は、今の新横浜じゃないところだったんですね。
そうですね、綱島街道沿いの駅でいうと東横線の妙蓮寺っていう駅で、はい、ちょうど横浜駅と菊名のちょっと菊名寄りみたいな、めっちゃ住宅地です。
新横には近いですよね、
そうですね、まあまあ近いです、
ね、まあまあ近いですね、
はい、
住宅地にいきなり BM 専門店、
そうなんですよ、今考えると笑えるんですけど、マンションの1階のテナントだったんですよ、コンビニ、元コンビニみたいなの、で、まあ、普通のなんだろう、普通の店舗にしては天井は高いんですけど、とてもとても車の商売をやるようなところじゃないんで、まずリフトは入んない
リフトは入んないですよね、
でだからリフトなかったんです。
リフトなかったんですか。え、じゃあ何をやってたの。
一台一台全部ジャッキで馬掛けして、
え、マジですか。
はい、リフトがない状態で、やってました。
じゃあもう馬掛けて下潜って、
そうですね、
って感じでやったんですか。
そうですね、それでもうミッション交換からエンジン交換まで全部やってましたね。
すごいですね。
うわー、手間かかりますねこれ。
手間かかりますね。
はい、リフトがあればエンジンベイからピュッてこう持ち上げればいいだけなんですけど、リフトがないんでフロントパネルからなんか全部外すんですよ。
うわ
ー、で前から抜くんですよエンジン。上に上げられないんだもん、スペースないから。
うわ
ー、アホですね。
若気の痛いですかね、それは。
そうですね、あとはラッキーだったのは、そのさっき一人一緒に始めてくれたメーカーもそうですし、はい、あとは週末なんかに手伝いに来てくれるメーカーも全部そのコックスさんの経営のメーカーさんだったんで、やっぱりレースメーカーさんなんで、レースのメカニックってみんなあのレースの ピットってリフトなんかないじゃないですか、はいはいはい、みんなやっぱり馬掛けみたいな高さで何でもやっちゃうんで、はい、非常にその辺は器用にやってくださいましたけ ど、今考えるとありえないですね
、はい、車屋さんでリフトがないってなかなかないですから、はい、
しかもうなぎの寝床みたいなこう間口が狭くて奥にズドーンと長いピットだったんですよ。だから一番奥に入れられちゃったお客さんなんで自分の作業終わってても手前の2台が終わらなくて出れない
マジっすか、はい、それはすごいっすね。
めちゃくちゃでしたね。
そこで何年ぐらいやったんですか。
7年やりました。
おー結構
7年、
はい、でまあ5年目ぐらいでもう完璧に場所的にキャパシティオーバーで、まあ、今ほど路上駐車とかうるさくなかったから良かったんですけど、一番ひどい時うちのお客さんの路中だけで70台数えたんですよ、
はい、ずらーっと、
はい、70台ずらーっと並んでるんですか、
はい、
そのマンションの下に
すごかったです。ラッキーだったのは道路を挟んで、ええ、手前が神奈川区で、はい、道路反対が江北区だったんですよ。おだから神奈川警察のおまわりさんと江北警察のおまわりさんに70台止めてても35台分ずつしか怒られなかったんですよ。これ多分どっちかで70台だったら、はい、お店潰されてたと思いますけど、
でもやっぱ怒られるんですよ。
もう毎日怒られてました。だからもう5年目超えてぐらいからは開き直って、うん、越したいと、あ越したいけど引っ越し先のいいところがない、うん、おまりさん探してください
おまりさんに
それで2年、でも本当に結構僕らの店舗探しって結構大変で、はい、なかなかタイミングが合わないと本当に時間かかるんですよ、でその時も本当に引っ越そうと思ったんですけど2年間見つからなくて、はい、2年間毎日それの言い訳でずっと逃れててもっと広いとこ行ったら大丈夫なんだよって言ってて、でやっと新横浜に今の物件を見つけて、はいはい、ですごい大きな駐車場も40台ぐらいかな、うん、止められる駐車場も完備されて、ざまあみろと思って、オープンした日に、はい、やっぱりまあすごいバーッとお客さんたくさん来てくださって、初日にやっぱりいっぱい路中が出ちゃったんですよ。で、その路中を怒りに来たお客さんが、うん、お客さんおまわりさんが、その旧店舗の時に怒りに来てた広北側のおまわりさん。
一緒の人だった。
ドラマチックだ。またお前か。
またお前か。
今度どうするんだって
。もう出てくるのか。
せっかく引っ越ししたのに。
あれ面白かったです。
そんなドラマがあったの。
はい。でも本当今ほど全然そんな路中うるさくなかったし、それこそおまわりさんなんかもこんなこと言って、まあ、いいんでしょうね、昔の話ですからね、あれですけど、はい、中勤切る前に、おい、これからやるぞみたいな
言ってくれたんですね、
一報が入ってからやられたような時代でしたね、はい、
なるほど、
よかったですね。
そうですね、だからなんかこういう僕らみたいなお店ってちっちゃいお店は結構ちっちゃいお店の良さがあって、はい、やっぱお客さんとかお店と店員とか、うん、当然お客さん同士とかの距離もやっぱりちっちゃいところの方が全然近いんですよね、はい、だからお客さん同士が仲良くなったり、はい、お客さんと店員さんが密になったりみたいなものってね、やっぱり小さい箱の方がすごい作りやすくて、はい、ただもう当然ですけど、そうするとキャパシティは広がらないので、うん、ある程度もやっぱりもうキャパシティオーバーしたら、まあ、いろんな側面からやっぱ大きくせざるを得ないんですけど、やっぱあの頃楽しかったですね、
そういう、はい、ドラマもあり
そうですね。
新横浜は今何年目なんですか。
が実はねもう長くて 10年目です。あ丸10年で11年目か
11年目、
はいはい、
結構もう長いですね。
そうなんですよ、うん、ここはここでもう今ちょっと越さなきゃいけなくてですね。
そうですね。
あそうなんですか、はい、もう違う場所に、
はい、今やってるところが、はい、新幹線のガード下なんですが、例の震災以降ですね、
はいはい、
JR さんがその新幹線のガードの柱の補強工事をやりたい、で補強工事が柱1本やるのに1ヶ月かかるらしいんですよ、
はい、
ところがうちの店舗の中にピットも含めると8本柱が通ってるでそれをやるのに8ヶ月かかると、8ヶ月どっかで 仮営業とかできないかみたいなことを最初言われたんですけど何もできるわけねえと、なの出てくるのも嫌だけど戻ってくるのも嫌だみたいな話になって、でも結果的には出ざるを得ないで、まあ今ちょっと絶賛
物件探し
中、新
しい物件探し中ではあるんですけどね、はい、
今いろいろ視点を出してるじゃないですか、
はい
はい、今仙台、神戸、東京って出してますけど、はい、この3都市にした理由みたいなのってあるんですか。
まあやっぱりその BMW の分布図、はい、日本で BMW のユーザーがどこ住んでるかみたいな分布図をジャパンさんからいただいたりすると、まあ、当たり前ですけどやっぱり6大都市に集中してるんですよ。
はい、
ですからまあ当然スタディとして店を出すんだとしたらまあ6大都市だろうなと、いう考えですね。で、まあ、仙台が一番最初だったんですけど、
あ、そうなんですか。
仙台は実は今、代表をやってる熊谷というのが、はい、BMW宮城だから、仙台にあるディーラーさんの営業マンをやってて、
あ、
であいつ結構やっぱ車いじったりするの好きで、はい、で結構仙台でのお客さんなんかがその BMW をどっかにいじったりしたいけど行きたい店がないみたいな話の相談をあいつが好きだからよく受けてて、でなんかそんなのやってるうちにあいつもはなんか自分でスタディ仙台でやりてえなみたいな気持ちになったらしく
そうなんです
で単身乗り込んできて、うん、やらせてくださいみたいなところでが最初だったんですよ、
うん、あ、鈴木さんのところに
来たんですか。はい、
仙台の支店やりたい。
はい、そうなんですよね。それでまあ一応まあその前もちょこちょこそのディーラーの僕セールスマンなんですけどみたいなで結構ちょこちょこ電話をくれてこういう相談を受けてるんですけどどういうパーツつければいいですかみたいな、それいくらですかみたいなので売買も含めて結構付き合いはあったんですけど、そうは言ってもね、いきなりこう看板預けるっていうのも大変だなと思って思ったんですけど、まあでもスタートしたのが何年前だろうな、やっぱり10年もいかないか、9年前とかかな。
じゃあ結構横浜の新横浜に移ってから2、3年ぐらい
もうすぐですね。そうですね、はい、そうですね、はい、
次は神戸ですか。
次は神戸ですね、はい、
大阪ではなくて神戸。
そうですね、それ迷ったんですけど、なんか大阪出すと結構こうねぎられるみたいな
確かにそれ
安してーやー、はい、言われそうって、はい、神戸でも言われそうな
と思ったんですけど、ね、思ったんですけど、神戸って結構やっぱりなんだろう、もうちょっとスマートなスタイル
で、そうですね、まあスマートですね、
あんまないっすね。
あー、そうです
か。だってもう、はい、ロッコアイランドの中ですよ。
あ、そらないわ、ロッコアイランドは。はい、そうですか、う
ん、ベイシェラトンのホテル前ですか。
あー、そらはい、そうです。
こんなところで、こんなところで改造やっていいのかみたいな
で、そうね、今隣にご本家の BMW のディーラーと
ポルシェ
のディーラーが並んでる
っていう、横にね、来てくださってですね、すっかりなんかそこだけ輸入車内みたいになってるんですけど、で歩道に音楽流れてますからね、
だってもうあそこのロッコアイランドの島だけでも人生が完結できますよね。
ですね、
何でもあるから。
そうですね、
学校もあるし、デパートもあるし、
はい、ないのラブホぐらいじゃない
です
か、ね、
ラブホ
ぐらい。コスプレが大変ですけどね、
いちいちベイシーラとに行かなきゃいけない。平日は安いです。
平日は安い
ロッコアイランド、ロッコライナー乗って、
そうですね、
その中に僕も今年ちょっとね、お邪魔させてもらいましたけど、はい、
神戸店
に、あれはちょっと衝撃を受けましたね。
綺麗すぎて、おしゃれ、
おしゃれですよ。
おしゃれ、
もう俺歩くのも恥ずかしかった。
歩くのも恥ずかしい。
歩くのも恥ずかしかった。
どういうツラ下げて歩けばいいかわからないその街。
どのツラ下げて歩けばいいのかっていうね。
神戸自体はおしゃれですからね。異人感とかある文化なんで、舶来の文化なんで、そう、おしゃれですよね。
しゃれてますね。いらっしゃるお客様というか、BMW 乗ってるお客様はやっぱりみんな結構服装とかもおしゃれな方多いし。
そう
あとは複数台所有してる方は結構こっちよりこっちより多い気がしますね。
もうそれは BM 複数台とか。
だからもうおじいちゃまの代からうちの車全部 BM ですみたいな感じ。なんか
暑い人が
多いですね。そういう方結構多いですね。
高級住宅地はやっぱ芦屋とか。
芦屋ありますよね。
そうですね。
で、あと大阪の方も結構神戸はちょこちょこ気軽に遊びに来る、う
ん、
は
い、近いっすもんね。
近いね。デートだ、ドライブだ、うん、そういうあれがあるんで、割と大阪のお客様は神戸に出しましたけど、大阪のお客様 もちろん結構多いですし、うん、まあまあ、あの非常にいい、うん、いいところに出させてもらったなと思いますけどね。
あそこはやっぱ鈴木さんが探したんですか？
今 あの神戸の代表をやってる森というもちろん副社長がいるんですけど、それが、探してきました。
はい、すごいところ探してきましたね。
でもこれもご縁だったんですけど、ロッコアイランドって、はい、ご存知だと思いますけども、はい、日本で一番液状化問題、うんうんうん、あれがやっぱり一番有名になった場所なんですね。
そうですね。
はい、で神戸市がものすごい、お金をかけて、まあ、島ごと作って、はい、でその直後に震災があって、はい、でもうすんごいお金かけた高級ブランドが、はい、一気に水まみれ泥まみれになって、その六甲アイランドブランドみたいなのがもう崩壊するわけですよ。でそこからじわじわじわじわじわじわじわじわそのだんだん綺麗にしたり、うん、まあ、だんだん住む人の数も増えて戻ってきたりするんですけど、やっぱり、まあ、僕らその神戸店出す前ぐらいの時は、いまだに例えばその、六甲アイランドの中にすごい立派なショッピングモールがあったり映画館があったりレストランがあったりするんですけど、はい、島の人はそういう施設を利用してるんだけど、うん、島の外からわざわざそういう施設を利用しに、要するに島に遊びに来る人が少ない。あ、うん、で島に人を呼べる企業を誘致しようっていう特別誘致枠っていうさら地があったんですよ。へー。でそこに僕らなんかが入って本当はいけないんだと思うんですが、その誘致プロジェクトの4人ぐらいの中の1人が超 BMW マニアだったんですよ。へー。で当時から俺がブログとかでもう神戸に店出したいどっかいいとこないですかみたいなこと書いてたら、はい、その方が連絡をしてくださって、
縁ですね。
縁
なんです
よね。
す
ごい縁ですね。
タイミングと縁ですね。
そうなんですよね。それですごい驚くほどいいリーズナブルなお値段で貸していただけることになりまして、そこからですね。はい、
神戸が何年目ですか？
7年になりますかね。はい、
結構長いですね。
そうですね。
じゃあ東京都が一番最後？
最後です、最後です。東京って去年、一昨年ぐらいでしたっけ？
確かに、そのぐらいですね。はいはい、調布の、はい、東調布にある、はい、
あれも東京店脱走プロジェクトは5年越しなんですよ。
へー。そうなんですか？
はい、もうめっちゃいろんなとこ、もう明日ハンコ押すっていうところでも2件ありましたし、もうすごいです。東京はおっかない町です。
おっかない町、
はい。で僕らその特にも路上駐車とかうるさくなってからは、自分たちで自前の駐車場も用意しなきゃいけないですし、でも都内なんかで飽きない小さいくせに結構やっぱ広い敷地が必要になるんですが、そうすると当然まあ東京のど真ん中ってわけにはいかない、若干郊外になる。で若干郊外なんだけど、まあ、周りに駅が近かったりなんかちょっと遊びに行けるようなものがあったりみたいなものをこう探すじゃないですか。そうするとそういう土地とかテナントを探してる企業って実は他にいっぱいあって、例えば、紳士服の青木とか、松本清とか、はい、PC デポとか、ユニクロとか、スシローとかもういっぱい出てくるぐらい、やっぱそういうとこを狙ってる企業っていっぱいあるんですよ。でそういうとこはもうそういう店舗探し専門のプロがみんな探してるから、
そういう人がいるんですか？
そうなんです。もう契約のひっくり返しなんて当たり前なんですよ。だからもう坪いくらってうちが決まってるのをもう倍出すからみたいなひっくり返し方なんですよ。
転がしですね。
それをねもうかなりぶっこかれましてね。で本当にサディ東京出すよって言ってから5年かかったんですね。
はあ、はい、最終 的にあそこに落ち着いた、
はい、だからもう最後のあの土地なんかっていうのはもうどこに決まったとかどこらしいとかっていう情報も一切クローズとして誰にも言わなかったですし、親にも言わねえみたいな、
はい、もうあれですね、今のレースのオフシーズンみたいな
本当ですよ、口にチャックチャックですよ、
結構そう言えない情報が
すっごいこういっぱい飛び交うんですよね、
飛び交う
んです、
ダダ漏れで有名なんです、ダダ漏れで有名なんです、
ダダ漏れで有名なんですけど言っちゃダメなんですね、
言ったら誰だとか分かっちゃうっていう、
そうそうそう、だからバレて怒られる、
怒られる、
こんだけチャックしててもバレますから、
今レースの話が出ましたけど、レース活動スタディさんは、
そうですね、ちょうど5年前から始めておりまして、でまあ僕らみたいなやっぱりチューニングショップみたいなビジネスっていうのは、はい、基本的にはやっぱりモータースポーツって切っても切りませんというか、
はい、
でまあ、決してお客様を誘致するだけじゃなくて、はい、自分たちもそういうものにチャレンジして、はい、その中からこう学んできて、いろいろな車のいじり方だったり接し方だったり走らせ方だったりみたいなものを学んだものをお客様にこうフィードバックしていくっていうのがやっぱりまあ、はい、セオリー、
はい、
そういう意味では僕らみたいなビジネスは基本的にはモータースポーツってのは避けちゃいけないみたいなんですね、はい、ところが僕は、12年間避けたんですこれには大きな理由がありまして、先ほど申し上げた前職のコックスという会社がですね、
はいはい、
まあ、非常にモータースポーツに積極的な会社で、はい、で、まあ、逆にそのモータースポーツとともにこう大きくなってきた会社なんですが、
はい、
まあ、やっぱもういわゆるバブル期ですね、
うん、
バブル期にもう絶頂を迎え、もう F3 で何年も連続でチャンピオン取った、じゃあもう当時あった F3000 というカテゴリーに行きます、で F3000 でももう常にいつも一番いい車を何台も買って、出ますと、でそのだバブル崩壊の年ですよ、バブル崩壊の年に彼らもステップアップのピークを迎えたんです。ピークというのは当然フォーミュラ1です、 F1 です。 F1 に当時コックスが、まあ、囲っていたドライバーの、ちょっと名前は避けます、
はい、
アルファベットで言うと AN さん、
AN さん、
はい、AN さんを、とある F1 チームのドライバーに入れる、
おお、
そしてそこにこうマネージャーと一緒にこう加わって、
はい、
こうフォーミュラ1を学んで、その先に当然自分たちでフォーミュラ1っていう道があったと思うんです
け
ど、でその AN さんをじゃあ そこのドライバー契約決まりました、
うん、
っていうところでバブルが崩壊するんですが、
はい、
そこで当時の、F1 の会長さんの交代劇っていうのがありまして、これがもう泥まみれなこう交代劇で、変わるだ変わんねえだ、あいつはなんか汚職だどうなのっていうのをぶつけ合いなんですね、そこでその前の年までは結構 F1 も、はい、F1 だけで走れるこうなんですか、こう免許ライセンスがあるんですけど、それも結構もうお金を積めばちょいちょいした実績でも、あとお金だけ入れればもうどんどんライセンスって出たんですよ、でその AN さんもまだその F1 を乗れるライセンス持ってなかったんですけど、まあ、それはもうそのセオリー通りポンとお金払えばポンと出てくるというつもりでいたんですが、ちょうどそれが、そのいざこざに、巻き込まれて出なくなっちゃったんですよ、それで日本はもうちょっとバブル崩壊しているところに、今度そのフォーミュラ1 その入ろうとしたチームから、罰金を取られたんです。
罰金、
はい、数億円です。
うわ、
はい、で向こうもプロですから、こっち裁判しても勝てない、もうがっちりもう、でもその数億円を払わなきゃ、
はい、うわ、
でもうコックスも思いっきり傾いて、
あ、それはドライバーが払うんじゃなくてコックスが、
基本コックスのプロジェクトでしたから。
そうなんですね、
はい、それでもう僕たちの給料はもうドカーン落ちて、もうボーナスも出ない、でも会社の社員の士気もみんな落ちるみたいな、もうすごいモータースポーツっておっかねーみたいのがあって、で僕はモータースポーツやんないぞと思った
それでそれでもうめんどくさいって
絶対やんないと思った、
ちょっと怖い、
はい、でもやっぱりこう、まあ、逃げ続けたという言い方になっちゃうのかな、なっちゃうのかな、やっぱりでもまあそのかたくなにやらないって言ったんですけど、まあ、やっぱりこう なんでやらないんですか、やらないんですか、本当はできないんじゃないですかとか、やっぱそういう風になってきちゃうんですよ。でもしくはその他のショップから言うと、はい、例えば草レースだろうが、はい、もうちょっとその下の方のカテゴリーのレースだろうが、やってるところからすごいバッシングというか、はい、スタディー詰めみたいなのになって、まあ、ちょっとこれやっぱやらなきゃダメだなってなった
んですよ。なるほど。
で、やるんなら、はい、まあ素人がやるようなレースはやりたくない、
はい、
もう基本的にもその時結構ある程度もカンパもできてましたし、やっぱりスタディーとしてきちんと、うん、カンパニーとして、うん、出るレースがいい、うん、そしたらもう必ず観客はいなきゃやだ、うん、観客がいないところでやるのはもう別にお金持ちが、うん、自分が走るためにやってればいいと、
はい、
いうイメージでこういろんな日本のレースをこうどれにしようかなと思うと、スーパー GT しか残んないんですよ。
なるほど、
確かにそうですね、
スーパー GT 以外のレースってやっぱ見に行くとものすごい観客の方とか少なくて、
はい、
関係者の方が多いんじゃないかみたいなレースばっかり
だった、スーパー耐久とかもそうですもんね。
参ったなと言ってた時に、前にあのお話したかもしれないですけど、ある山宮さんが、
はい、
2006年ですかね、
はい、
そのスーパー GT でシーズンチャンピオンを取られて、あ、すげえショップでも取れるんだと、まあ、でもすごいねご苦労のさって取りましたけども、まあ、その続けば取れるのか、じゃあやっぱやろうって思ってターゲットを完璧にスーパー GT に絞ったんですよ。でスーパー GT 出るためにどうしようかなみたいなことを考えた時に、ちょうど最初にそのスーパー GT プロジェクトを一緒にパートナーとして組んだ、最初はグラッドというグラッドジャパンという会社の星名君という子もやっぱりその GT やりたいっていうプロジェクトがあったので、
はい、
じゃあそれタッグ組んでやろうかっていうのがスタートだったんですよね。まあ最初ボコボコでしたね。もう
やっぱ難しいですよね。
そうですね、もうやっぱりなんだろうな、あのまずそのスーパー GT っていうレースはあのテストがなかなかできないんですよ、
はい、
でそれができないので、あの結構ぶっつけ本番みたいな形が、まあ、多くて、
はい、
あもうね今でもすいませんけども、最初の最初に出た第、まあ、途中参戦だったんですけども、鈴鹿のレースなんかっていうのはもう基本全くあの走ることできなかったですし、まあ、あの話題だけは結構あの作っちゃってたもんですから、
イタシャーっていうね、
そしてイタシャーで、しかも BMW 唯一の BMW で、
はい、
で、
あ最初からもイタシャーだった
んですか。そうなんですよ。
あ、そうですね。
それでお情けで、一応そのスターティンググリッドだけはこう並ばさせてもらったんですけど、まあ、それもレースがスタートする前にこう手で押しながらピットまで帰ってくるみたいな情けない状況でですね、まあこれ以上の下があるのかっていうほどあのひどいスタートでしたね。
堀本さんはその時から、は
い、そうですね、
最初から
最初にいた車になる状態からもう取材をしてたんですよ、あのアスキーの鈴鹿さんの人が
ね、アスキーの鈴鹿さんという人がね、はい、モータージャーナリスト
の、モータージャーナリスト、そうそうそう、うん、まああのね、どこだっけな、三浦海岸かどっかの、
そうですね、
うん、はい、あの朝レーシングっていうガレージで、朝のね8時ぐらいから、夕方の6時ぐらいまで、飲まず食わずでずっとそこにいたっていう、周りに何もないから、
何もないですから、
食べに行けないんです
よ、はいはいはい、
うん、で俺最初どういうところか全然知らなかったんで、あのご飯あるだろうと思ったら、周り何もなくて、
何もなくて、
そこでもうあのしょうがないんで1日ずっとパシャパシャ写真撮ってました。
あ、もう写真撮るだけの日
だけの日です、はい、
そんな日を、
そんな日からね、もう今やチャンピオンチームですからね。
いやいやいやいや、ほんとね、まああの長かったような短かったようなね、
チャンピオンになってついタバコも復活してしまうということに戻ってきたと、
そうい
うことですね。その喜びがやっぱりでかいですよね。
そうなんですよね、 ぱりモータースポーツはね、怖いですね。
怖いですよ、本当に。本当ね、唯一
怖いですね、
このずっと取材してた5年間、はい、唯一行かなかったセパンが、うん、いきなり初優勝だったんです、チームの。
はい、
僕は行かなかったんですかね、
海外ですもんね。
海外で、でも今思うと、うん、あの時無理してでも行っとけば
よかった。行っとかよかったと。
むしろ今年は行かない方がよかったなみたいな。ファイナルラップでガスケスしちゃった、
そうなんですよね、
知っとけばよかったんですよね、
知っとけ
ばよかった。タバコとかも吸ってるかもしれないですけど、
うん、本当に、
一緒に吸ってた感じですね、
カジノしながら
カジノ
しながらブカーって最高のタバコだみたいな、もう言ってるかもしれない。
30半ば過ぎてようやくタバコデビューしてた、
ね、ようやくタバコデビューですよ、
ようやくヤンキーに、
ようやくヤンキーにタバコ吸い始めっていう、あったかもしれないですよね。
まあ、デビューこう遅い方が狂うって言いますから、
なるほど。
あると思いますよ、それは。
やばいっすね、
今頃1日80本ぐらい捨てた
もうすぐ死にますよ。
加減が分かんないですよ、
加減分かんない。
そうそうそう、でもまあすごくね、はい、その実はその前のコックスの、社長さんの口癖というか、はい、すごく実は僕に対して、うん、モータースポーツやれモータースポーツやれって言うと、言われ続けたんです、はい、そのスタディを作ってからも、スタディを作ってからも前職の社長さんに、はい、とにかくモータースポーツやれモータースポーツやれ、とにかくそれが一番メーカー、はい、メーカーというのは BMW、BMW にこうと関係がパイプが作る、一番近道がモータースポーツだった、やれば分かるみたいなことをずっと言われてて、MR みたいな思ったんですよ。MR なんか給料とか出せなくなったら嫌だしなとか思ったんですけど、いざやってみてその言葉がすっごいよく分かって、
そうですよね、
本当実際そのまあ、去年だ優勝したシリーズチャンピオン取った去年の、はい、ちょうどシーズンの途中ですね、シーズンの途中ぐらいから、ドイツのそれこそ BMW から直に連絡が来て、はい、で、まあ、応援してやるから頑張れみたいなことが始まって、
はい、
でシリーズチャンピオン取ったらドイツに、ドイツのその BMW の世界中のモータースポーツの表彰式みたいなのに呼ばれて、でそこでまたいろんな方に紹介されたり祝福、していただいて、で今シーズン明けたらもうそのドイツの BMW さんもものすごいサポートで、無料で全くお金も払わないのに向こうからエンジニアさんが来てくださったりとか、
すごいですね。
あとはその日本の BMW ジャパンさんですね、BMW ジャパンさんも今年からそのサポートをついてくださって、マイレースマイレースやっぱり皆さん来てくださるし、もうそれこそその BMW のマークがついたこう、なんですかね、こうチームウェア着たりこう旗立てたりみたいな活動を今させていただいてるもんですから、まあ、そういう意味では今やっぱり非常にやっぱやってよかったなとも思いますし、そのね前のコックス その師匠の言葉は本当にそうだったなというふうには思ってますね、はい。
給料が払えなくなったりとかなかったんですか？
今のところ大丈夫ですね。はい、
なるほど。
ピンチはですね、はい、あれですね、3、4年ぐらい前ですかね。リーマンショックとか。
はいはいはい、
リーマンショック痛かったですね。
あれは痛いですよね。
はい、
あれ車業界大打撃
ですね。大打撃ですよね。
そうなん
ですよ、うん、お金を使わないようにしようとする人ばっかり。
バビョーンと話戻りますけど、実は先ほど その1995年の10月に、はい、スタディオープンしましたので、オープンした1ヶ月目からいきなりお客さんたくさん来てくださったって話したじゃないですか、はい、ちょっといやらしい話になるんですけど、実はその時から最初の1ヶ月目から、ずっとスタディ行ってリーマンショックまで黒字だったんですよ。すごくないですか？
すごい
っ
すね。
すごかったですよね。僕も天才かと思った
。天才経営者。
それがリーマンショックでもものすごいとこまで来ましたね。いや、まあ、かっかりしたね。はい、
それででも4年ぐらい前って言うともうちょっと GT 出てましたよね。
そうですね、
よくでも続け
てましたよね。いや、どうしてくれようかと思いましたけど。いや、だから変な話、1年だけポルシェになったじゃないですか、はい、あのプロジェクトも、はい、あの時だって、はい、やっぱり本業がもっと元気よければ、あの時にちょっとスタディでやらせてください、 クター D としてエントラントでやらせてくださいみたいな話はできたと思うんですけど、はい、ちょっと本業ボロボロでそれどころじゃなかったんですよね。それでそれも含めてちょっと1年だけ実はプロジェクトが、はい、ポルシェになっちゃった節がありまして、は
いはい、ポルシェになったんですね。
タッチしないで、
ただまあ、そのプロジェクト自体にこう最初からこう関わらせていただいたこともあったし、はい、まだなんとかちょっとその、うん、こちら本業持ち直して、うん、BMW でやりまた再度やり直したいっていう気持ちはあったもんですから、はい、一応そのスタディの鈴木康明としてではなくて、はい、あくまでも自動車人としての鈴木康明個人として、うん、そのプロジェクトに参加させてくださいというのはちょっとやらせていただきまして、
はいはい、
まあもう屈辱とか言っちゃいけないんですけど、そう BMW 専門店のものがポルシェってでっかく入ったユニフォームを着てですね、なんかこうチームの広報みたいなことをやってた1年間つらかったっすね、ほんとつらかったっす。もうお客さんによったら鈴木ちゃん今度はポルシェやんのみたいな、やんないっすよみたいな。
ライバルですもんね。
あの1年間つらかったですね。
全部リーマンショックのせいですね。
全部リーマンショ
ック。いやーつらかったですね。
そんなところに余波が来るわけですね。
はい。あの時体重も過去最低だったんですか。はい。あの時73キロ、72キロ後半ぐらいいったのかな。
ガリガリにな
ってですね。
だから波乱万丈が
苦労尽きないですね、
まあまあ、でもそのポルシェの時代があったからこそね、
あったからこそ今が
そうですね、
そこでもし鈴木さんが離脱しちゃってたらもしかしたら今ね、
まあでもそれは本当にそう思いますよね、
やっぱお店もレースも続けることに意義があるんでしょうかね。本当にそのお話を聞いてて、まあいろんなことがあるにしろ形に続けないといけないんだなと。
難しいですよね。だからね、その例えば去年チャンピオン取っちゃった、はい、ってなると、まあ、例えばね、もっと早足っていうかその例えばじゃあ もっと簡単に、はい、GT300 でチャンピオン取ったから、うん、もう次の年から500みたいな、はい、だったらまたちょっと別かもしれないですけど、ちょっとその GT300 と500っていうのはもう500っていうのはほとんどメーカーの、うん、はいはい、だけのプロジェクトで、まあ、300でもメーカー系いっぱいいるんですけど、まあ、それでも300はまだプライベートというか僕らみたいなのが参入できる余地があるレースなもんですから、はいはい、非常にそこの開きというのが大きいので、まあ、当然今年もその300と同じカテゴリーに参戦すると。そうなってくるとやっぱりこう周りの目だったり期待だったりっていうのは、チャンピオン取って当たり前というかね、勝って当たり前みたいな目っていうのがやっぱりあるんで、やっぱり2年目の辛さというか大変さみたいなものも今ちょっと正直味わっているのが正直なところですし、まあそれもね、本当に今言われた継続しなきゃわからない良さもあるし悪さもあるしみたいなところだと思うんですけど、まあ非常にやっぱり日々勉強かなと。
なるほど。
それで
スタディーかなと。
スタディーなんですね。
いう感じでおりますね。
いやよく最後にまとまりました。
はい、すごいまとめですね。
いいよね。
とんでもございません。
では最後にですね、まあ、今日聞いてる方に、はい、まあ、特に BMW のオーナーさんに、はい、ちょっと軽くスタディーの、CM というかご紹介というか、
はいはい、
ぜひちょっとお店にね足を運んで。はい、来てほしいと思うので、やはり鈴木さんの方から、
はい、
ご紹介を。
そうですね、今まあその当然こういうインターネットですとか、はい、まあ、Facebook だったり、いろんなものの中で結構その多分今まで全く車いじったことない、はい、BMW は何台か乗ってるけども一回もいじったことないっていう人が割とこう情報がやっぱり取りやすい世の中になってきてるのかなと、でおそらく例えばうちのそういうホームページだったり、はい、Facebook だったりブログだったり、そういうののアクセス数とかそういうののあれを見ててもやっぱり結構その広がってるんですね。 で、まあ、例えばその数字通りに来店数が増えてるかというとやっぱり そうではないので、おそらくやっぱ興味を持たれてる方が今すごく増えてる時期なのかな、うんうん、
はい、
まあ、そこはぜひちょっと、最初の一歩というか、がやっぱりそこはね、やっぱどうしてもやっぱりどんなに僕らが敷居低くビジネスをやってても、うんうん、やっぱ BMW 専門店みたいな独特の敷居の高さってあるんですよね、うん、
あ、なるほど。
だからそれ、そこだけはちょっとやっぱり、まあ、僕らは僕らでもちろん努力としてできるだけ敷居を低く低く低くとかやってますけども、
はいはい、
やっぱり勝手に作られちゃう敷居はあるので、そこだけはやっぱりちょっとこう勇気を持ってこう一回ちょっとね扉を開けてみて欲しいなというのがありますかね。あとは1年に1回富士スピードウェイでまあ多い時5000人オーバー、まあ少なくとも3000人以上来るBMW だけの、
はい、
イベントを実はやっておりまして、
はい、
今年も11月4日に富士スピードウェイでやるんですが、
うん、
こんなのがね、はい、最初の一歩なんかとしては
いいです
ね、すごいいいですね、いろんな、
ね、
何千台もの BMW を見れて、そうそうそう、自分の同じモデルでもいろんな、はい、100台いれば100台違 う, こう BMW が、うん、集まってるようなイベントですので、
はい、
なんかそんなのもね来ていただけると、うん、多分その最初のさっき申し上げた最初の一歩が
きっかけになりますね、
入りやすいのかなと思うんで、
友達もできます
し、そうですね、だからまあすごく車いじりって、うん、僕としては今自分が趣味でやってるサーフィンに近いなと感じるのは、やっぱりすごくこうただ車を買って運転してっていうことだけじゃなくて、やっぱり それでこうライフスタイル、
うん、
的なものがやっぱり BMW っていう共通項だけでライフスタイルがこう できる、
うん、
はい、でそれがあることによってその自分の趣味性みたいなものがこう軸としてしっかりするし、はい、そうするとよりなんかこう自分の人生がこう、うん、豊かなものになって、うん、仕事をするエネルギーにもなるし、うん、なんだろう、家族とか人を愛するエネルギーにもなるし、そうするとよりこうなんか楽しくなってくるのかなというふうには思ってるもんですから、
はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひ
その扉を開けていただきたいですね、
はい、
全然もう、ね、誰でもウェルカムな、
もう古本さんは扉を開け放題、
開けまくってますよ、
開けまくり、
開けまくって
開けて、もうまたいでまたいで、うん、
またいでますよ、敷居をいっぱい、
その一歩が道となる
って、道となる、行けば分かるさ、ありがとう、
行けば分かるさですよ、
ありがとう、
間違い
ない、間違いないですね、はい、ということで、今日のドライビングプレジャーはですね、
はい、
BMW の、はい、パーツショップ、まあ、チューニング専門店、そして、はい、レースにも出場しているですね、はい、スタディのですね、はい、代表の鈴木さん、
鈴木さんね、
をお招きしましてですね、
はい、
非常に興味深い話が、
すごい
なかなか、ね、ここまでその奥深く聞くことができないような話だと思うんですけども、うん、
仕事でも聞いてない仕事でも聞いてない、
ね、
話
細かいですもんね、
僕も今日だって初めて言ったような話結構入れちゃいました
、これは貴重ですね、はい、
これ貴重ですよ、
エクスクルーシブですよ、これが、
でも何個か大丈夫かなって心配してるところもありますけど、
いやもう大丈夫です
大丈夫です
大丈夫です大丈夫です、はい
はい
はい、皆さんの中で BMW の踊りの方は、はい、ぜひ一度はですね、一度言わず二度三度はですね、
はい、
スタディさんの扉を開けて、
はい、
ライフスタイルをですね、
はい、
豊かなものに、
ね、
変えてみてると、
はい、
変えてみると楽しいんじゃない
です
か、
楽しいですよ、
はい
はいはい、
思います、
はい、
はい、ということで、はい、鈴木さん今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ではまた次回、
また次回。